羊が丘でございます。今回はですね、月に1回のコラボ収録ということで、やっていければと思います。本当に、ね、このコラボ収録は、月に1回、今2人でやってるんでね、2ヶ月に1回、うちのラジオの番が回ってくるということで、今回は、羊が丘の担当でございます。はい。というわけで、お呼びしましょう。宮宮はやなえなの宮宮さんです。どうぞ。
はい。宮宮です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はいはい。
月に1回のコラボラジオということでですね。
そうですね。
はい。やっていければと思うんですが、早速、今回のテーマを発表できればと思います。
はい。
はい。親部ボードゲームフリーマーケットについてというテーマで。
はいはいはい。親部ボードゲームフリーマーケット。
うん、まさに今日、収録している今日ですね。
日中ありましたよね。
今日の日中に。
だったらブースね、スクイーズテーマって、同じテーブルで振り回してましたよね。隣同士で。
そうでした。今日ね、6月21日、父の日に開催されました。
そうでしたね。
ボードゲームフリマでございます。
はいはいはい。
こちらについて、二人とも参加したということで、そこについてね、主に、語っていければなと思います。
はい。
はい、どうでしょう。親部のボードゲームフリマって、ニヤニヤさん結構出ておられますよね。
出てますね。
前回側でね。
そうそうそう。前回だけ出てないですけど、その前、多分続けてずっと出てて。
そうなん
ですね。はい。一回飛ばしで、出た感じでしたからね。
なるほど。
だいたい、売る側で。出て結果買って帰ってくるみたいなお約束ですが
自分も出店者側出品者側でよく、出させてもらっているんですけども、やっぱり同じぐらい買っていく
んですねだったらあれですよね、塩さんからも普通に買いましたし ね隣で
ちょいちょいここの間の売り買いはあるんですね、
ありますよね、なんか交換みたいな感じのとかありますね。
実質交換ですよね、
知ってる人たち同士でね。
主な、ね、特徴としましては、親部の、ね、道の駅で、ね、開催される、フリーマーケットイベントということでね、本当にもうなんていうか、とにかく自由にボードゲームを、自分の持ってる中古の、ね、ボードゲームを、フリーマーケットとして出して、逆に買ってもいいというところでございますね、特徴としてはね。
出店料とかもべらぼうに安いですよね。ワンコインとかですよ
ね。大会レベルのね、
事前になんか登録とかもないし。
そうですね、登録とかないんですよね。その辺がすごいですよね。で、後からこう、来られた方が出店希望だった場合は、机をちょっと詰めてね。
そうそうそうそう。まさに今日がね、そうでしたね。
まずそのパターンでした。
いや、でも今日朝、ほら、10時からでしたっけ？
今日10時からでした。はい。
で、割と10時数分ぐらいに行ったはずなんですけど、
はい、
もう結構机埋まってて、出品者の。
確かに僕ね、9時15分ぐらいに着いたんですよ。
ええー。
そしたらもう5、6人いて。
いや、やっぱそんな感じですよね。
すごいですよ、本当に。
そうそう。だから、割と、ね、ゆとりあってこうテーブルね空いてるのかなぐらいに思ったら、ああそんなにね、こうフリマに関心のある人がいるんだと思って、
そうそうそう、
ちょっと嬉しくはなりましたけどね。
今までね、春と秋の2回の開催だったんですけれども、ちょっと事前に今回はね、今年は1回だけですっていう風なアナウンスがあったんで ね多分そういう意味でも気合が入ってたんだろうなと思いますね。
そっかそっか。
でね、どうですか、その、事前にね、出品するものを決めて出したじゃないですか。で、結構、どうですか、結構、なんていうか、うまいこと出ていきました、その。
これは売れるだろうってやつは、順当に売れたなって感じはありますね。
そうですか。
はい。
残るものが残ってみたいな。
そう、まあこれは残るかなというものは、ねえ、もうワンコインとかにしても残るもの残りますよね。
そうです
ね。お安いんだけどなみたいな。
このフリーマーケット基本的になんかあのまず価格崩壊がまずすごいんですよね。
そうそうそう
そ
う。そうですね。
本当にあのもう毎回思うんですけど、そのね、出す側も買う側もあのべらぼうに安い価格で出して買ってるから、
そうね、
本当にこれ物々交換だよなと思いながら毎回出てるんですけど、
そうそう、だからみんな安いからもうなんか買う人もちょっとバグってきて、
そうですね、
なんかワンコインでもちょっと高いんじゃないかみたいな、なんていうかすごいブレーキかかっちゃうみたいなね、バグが起こってきますよね。
不思議な現象が起こってますよね。
そうそうそうそうそう。
自分も今回安くねして、出したつもりではあったんですけど、途中でも宮根さん帰られて後かな、ぐらいからもうタイムセールを始めて、
ああそうでしたが、値段もうちょっと粘ればよかったな。
でも三浦さん、今日買われた中、私の出したゲーム買っていただいたわけです
よ、ね、ああ買いました買いました。
あれはもう値下げした後のものを買ってもらいました、
ね、あですね、はい、いや、だって値段とか言っていいんですか。
あ、大丈夫ですよ。
なんか1000円でね、
1000円で
中箱ぐらいの買いましたよね。私
ね
安っと思って、
なんでしょうね、あれ毎回もう1回こうなんとか実際はこれ物々交換をしているだけで、一回おか日本円を挟んで物々交換してるだけっていう、
そうだね、
そこがすごく好きなんですけど、私
は、はいはい、
うん、
いやでも今日塩さんから買ったゲーム、ウォッシュダッシュっていうね、
はい、
洗濯物干すゲームなんですけど、
もうテーマがまず高等無形でしょ。
いやめっちゃいいですね。
お隣さんから洗濯物干し競争を仕掛けられたっていうテーマなんですよ。
無にですね、なかなかないテーマで。
でアクションゲームなんですけど、カードに指し示された洗濯物、まあ、赤色のシャツとか黄色のズボンとか、そういうのを指定された、同じ洗濯バサミで、例えば赤色のシャツは黄色の洗濯バサミとか、そういうのが指定されてて、それをまあ挟んでいって、まあ、できたらはい完成しましたって言って早取りするっていうルールなんですよね。
そう、コンポーネントがね、本当の洗濯バサミと、
そうそうそうそう、
フェルトでできたお洋服と、ね、あと立体の物干し竿がついてて、そこにマジでこう洗濯バサミで服を、ね、かけていくってい う、そのスピード競うゲームですよね。
あれ確かマックス6人とかでできます
ね。いや6人でいける、6人でいける、うん、
自分がオープン会をやっていた時に、いわゆるなんていうか、ある程度人数でわちゃわちゃするなんていうか、頭を、まあ、使うんだけど、はいはい、考え込まないゲーム、
うんうんうん、
っていうので、まあ、よくやってはいたんですけど、
そうね、
なかなかね、
うんうん、
考え込むゲーム中心になるとなかなか出番がなくて、
まあ、そうかもしれないね。盛り上がりますけどね、きっとね、
盛り上がると
思うんですよ、うん、そうそう。いやなんかその下のね、こう要は未就学児の子ですけど、はい、と小学生の子が結構一緒になって遊べるタイプのゲームだなと思って。
そうでしたか。ああ、よかった、
うんうん、はい、そこもわーって盛り上がったし、
はいはい、
うん、あとさっきねおっしゃったけど、考えどころないようでちょっとありますよね。
あれ結構
そのバッティングする要素というか、同じ洗濯物の目標を狙ってて早取りされるとすごい積んじゃうから、ちょっと簡単な目標をあえて取りに行くかとか、ね、そこをバッティングしたらどうしようみたいな、
同時に何枚か、ね、目標が出るから、どの目標を取りに行くかでもまた話が変わってくるんですよね。
そう、うん、プレイ人数より1枚目標少ないから絶対誰かもらえないんですよね。そう、
それがまたなんていうか、やらしいですよね。
やらしい、
ゲームとしてちゃんとやらしいんですよね、
う
ん、
そうそうそうそう、とかもあるから、なんかすごくいいゲームで盛り上がりました、うん、もううちで今日3回ぐらいありましたよ。
あ、そう、3回も
そうそうそうそう。
ウォッシュダッシュね、もうなんか売ってるとこ分からなくて、
いやな い, ないん、あんまりレビューも出てこないから、
僕はバネストさんで買ったんですけどね、
うん、あ、そうそう、なんか和訳ね、バネストさんでついてましたもんね、うん、いや、いいゲームありがとうございます。うん、
あれは
これはうちで活躍する。
これはなんかね、やっぱこう有名タイトルじゃないから、
はいはい、
誰もこう着目しないっていうのがね、 歯がゆい思いをしてましたね。
あ、そっか。これもそういうのとね、出会えるのもいいとこですよね、フリマの、ね。
フリマあるあるですよね。その有名タイトルじゃないやつが、普通になんか置いてあって、みたいな。ね、
はい。
自分でその場で調べなきゃいけないっていう。
そうね。
それが非常に。
ねえ、潮さんも今日何個か買われてましたよね。
そうですね。僕の真後ろが、伊勢さんだったんです。
伊勢さんでしたね。
伊勢さんだったんですけど、はいはい、伊勢さんが、僕は初手で、トワイライトストラグルを伊勢さんが買って。
あれ、伊勢さんのやつだったんだ。はい。そっかそっか。
あれ、もともと僕、その歴史好きなんで、もうテーマとしてはもうドストライクだったんですよ。
そうね。
で、もう、で2人用ゲームで、評価も高いっていうので、僕の中でその枠は、あるのか、がもうなんかずっと殿堂入りしてたんですけど、野球でいうとイチロー松井ぐらいの殿堂入り具合だったんですけど、
はい。
いやでもこれもなんか一時期自分がインターネットとか見てた時は双璧をなす評価だったんで、なんかどっかでできればな、どっかでできればなと思ったけどもうなくなっちゃって、
あ、今日、ね、そっか、
見かけたから、あ、これはもう運命なんだと思って。
え、今ってもう、あれなんですか、ちょっとプレミアな感じなんですか？
見かけてないですね。はい、
あんま売ってないですよね、確かにね。
そうなんですよね。
へぇ。
二人用で、なんかこう、戦争をテーマにした
歴史の、冷戦時代の
ゲームって、リンカーもそうなんですけど、
ね、そうですね、そうですね。
スレーカーの雪とか、
うんうんうんうん、
すごくそそられるんですよね。
へ
ぇ。リンカーもやりたいんですけど、その、今のよくルールが分からなくてできない。
そっか。
それを、まあ、手に入れて、あとはやっぱりアーギテクトですかね。
アーギテクトね。
アーギテクト、やったことありますか？アーギテクトは。
あれでしょ？コンボみたいなので叩くやつでしょ？
そう。こう積み木をね、重ねていく、お題になるコードネームとかに近い構造を思い浮かべてもらえばと思うんですけど、出題者が1人で、残りの人はいわゆる実際に積み木を組み立てる人になって、まあ、合ってる違うみたいなのを言うんですけど、
はい、
原始人なんでまず言語は使えないんですよ。言語は使えないで、動作、例えば首を傾けるとか手を上げるとか、そういうので色、積み木の色を指定して、でそれをなんかこう傾けろとか置けとか回せとか、そういうのはウグングとかカルングとか、そういう
あ、その使っていい独自言語みたいなのがあるってことですか？
原人の独自言語ってそれで言うんですよ。ただ厄介なのはウグングとウグングウングは違う意味なんですよ。
わかりづらい。なるほどね。
これやっぱ僕ツボだなと思うのが、
はい、
風船で膨らむピコピコハンマーみたいなコンボが入ってて、それ出題者の人はそれで、まあ、合ってるか違ってるかっていうのを判定する、伝えるわけなんですけど、伝え方が指示通り合ってたら頭を1回叩くんですよ。
やば
で、指示と違ってたら頭を2回叩くんです。
それ人の、自分の、
人の、
人の
労働者、労働者の頭を叩く。
はい。
当然その柔らかい空気でね、膨らむ浮き輪の、
柔らかいやつで、
絶対その危害はね、ないはずなんだけど、合ってたら1回叩いて、違ってたら2回叩くっていうのがやっぱ、面白い。
逆に今盛り込めないタイプのルールですね。
す
今のご時世だとね。
そうです
あー、
これもなくて、やっぱ。
いや、ない。全然見かけないですよ。
もう、これ、もう、一瞬見たときから、いや、これ欲しいな
って。今日出てたんですね。
出てました。
フリマにね。
最後まで売れ残ってて。
本当に、むしろ気づかなかったですよ。なんか売ってることに。
あ、そうですか。
うん、
で、これもなんか、あるあるだなと思ったんですけど、最終的にはとうとう本当に普通のブツブツ交換なんですよ。実際アーギテクトも、いや、翔さんこれもらってくれないかみたいな話になって、 はいはい、
アーキテクトもらってくれないかみたいな話になってそれただでもらえないと、ただでもらえないけど、うん、ちょっとあの予算もあるという話になった時に、うん、分かったと、あの私と思ってる、私今日出品してるボードゲームの中から、あの これだったら多分それにふさわしい価値があるはずだからそれをこれと交換でいいかって言って
なんかある意味原始的なね、原始時代的なコミュニケーションに行きましたね。アーキテクト的な
貨幣が、貨幣が流通する前のやり取
りでした。なるほどなるほど、いいですね、営みが。
僕はスライドクエストを出しましたけど。
ああそうなんだ、はいはいはい、
ポケモンですよ。
いいな、
交換しとっていう。
そうなんだよね、なんか割とちょっと終わるちょっと前に帰っちゃうから、うその先がありますよね、聞いたら。なんかもうみんな帰る手前の、そうそうそうそう、そこまでちょっとやってみたいな。そうだ
った。他になんか今日買って手に入れたのとかありますか？
今日、やちょっともう一個あって、はい、あの物々交換したんですよ、多分初めてかもしれないな、そう、あのサンタマリアっていうゲームを出してたんですよ、
はいはいはい、
そしたらあの今日他の方がサルトフィヨルドっていう
あのリメイクでした、
サンタマリアのリメイクを出したんですよで同じ値段で出してたんですよでね、あのそっちどうなんですかみたいな話をお互いになって、結果交換しようって話になってあの今日うちのサンタマリアがサルトフィヨルドに変わりました、物々交換で
旧版がリメイクになったっていう。
あ、そうそうそうそう、なんか割と旧版は旧版で好きだみたいな人がちょっと評価割れてるゲームなので、
だから多分交換が成り立つんですね
成り立つな、そうそう、なんかどっちかがなんか極端に劣ってるみたいなタイプのゲームではないからそう、成立したんだなと思ってて、いや、すごいやってみたかったんですよ。
あ、そうだ、
サルトフィールドの
方、評判はいいような気がしますよね。なんか
ね、はいはいはい。
でまあ、自分はね、あと、なんかあったことといえばね、まあ、あるそのゲームを買ってもらったんですよ。もう本当終盤だったんで、カオスになってて、いや、ちょっとせっかく買ってくれたから、このゲームをつけちゃうとか言って、単純におまけとして出品してるボードゲームをおまけでつけて。
ああ、そのモード入ってくんだ。なるほどね。
そうそう。で、それはちょっと、なんかこっちもなんかあげないとダメですよみたいな話になって。
はいはい。
そしたらなんか、チューダーっていう
あの手の形のね。
指輪をね。
わかりますわかります、
うん。あれと、あれの拡張を、これもらってくれって言われて。
ええー。
なんかよくわからない。
いや、いいじゃないですか。
そう。頼むからもらってくれみたいな感じになって。
はいはいはいはい、はい。
それちょっと面白かったです
ね。なるほどね。しかも、体積的に多分あんまり別に減ってないでしょ。その箱の大きさ的に。チューダーそこそこ大箱でね。
で、そうそう。拡
張もあるから。
拡張も2箱だから、
あんまり。ね、2箱分ですよね。そうだよ。でもいいゲームですよ。
あ、まだ一回も遊んだことはないんで。
ああ、本当ですか。
そうそうそう、そう。で、あれもなんか、何も考えてないのに、拡張まで手に入ってしまったけど、どうすればいいんだと思いながら。
あ、拡張ってかあれじゃないですか、多分。
フィギュアです。
フィギュアでしょ。はい、あれ、本当はキックスターターの特典かなんかだったような、そう、アップグレードキットみたいなやつですよ。
そういう扱いなんですか。
いや、でも。
よくわからないで手に
入って。そうそうそう。いや、ラッキーだと思う。逆に今手に入んないですから。そうそう
そう。そういうのもありました
ね。いいな
あ。とあれですね、全然関係ないですけど、僕の、僕らの机の後ろ、一星さんのテーブルだったじゃないですか。
そうですね。
で、朝、本当に開始前、一星さん、あ、やってきて、おはようございますみたいな話してたんですけど、一星さんが、ズボンにベルトつけてたんですけど、そのベルトが、ブランドから何まで、僕がつけてたベルトと全く一緒だったっていう箱
に。どういうこと？そんなベルトに選択肢、だって、すごい多様にあるでしょ。
あれ、一星さん、そのベルト、ちょっと待ってください。僕のベルトと一緒じゃないですかって言って、
はいはい。
お互いベルト見せて、あ、ブランドまで一緒ですねっていう。
そんなことある？
マジ？こんなことありますとか言いながら、ベルトは被るっていうね。
はいはいはいはい。
ありました。
そう、一星さん、でも、あれなんだよな。 ブラス、バーミンガム出してたんだよな。
白ブラス
出してましたね。白ブラスびっくりしちゃった。
クレイ
あれ絶対売れただろうな。
あ、そう、最後の方で、なんか、最後の方で引き取られてるの
もました、ね。ああ、いや、でしょうね。あれは、掘り出しもやったな。
あと、でも最後の方を見てたら、いわゆるアップグレードキットを出しておられる方もおられて、
あ、いらっしゃいましたね。あ、面白いですね。あんまりいなかったパターン。いい
と思って、うん、僕ヤフオクに張り付いてて、見てたんですけど、
はいはい、
その方がいつも見てるアップグレードキットだと思いながら、
そっか、その人、いや、なんかね、ちょっとそうや揺れたんですよ。あのティカル、あのソルキンかで使う、多分コーンのアップグレードコマみたいなのがあって、そう、あれ買うかどうか迷ってたんですよね。
そういうのをね、出しておられる方もいて、いやー、なんか、ちょっと自分は今回、ちょっと泣く泣く見送ったんですけど、
はいはいはい、は
い。いやー、いや、ね、いいですよね、ああいうの
は、ね。いいですね。確かに確かに。
体験を一個こうガクンと上げてくれますからね。
はいはい。
うん、
いや、今日なんか見てたらあれありましたよ。あのマイリトルエヴァーデールってゲームがあるんですけど、子供用のエヴァーデール。
はいはい。
知ってます？ワンコインで出てたらしいですよ。
あ、そうなんです
か。500円。いや、絶対ないから。あれ、定価、その10倍以上するんで、バカだなと思いながら、いい意味で、そう、いいなと思って見てました。破格です
よ。ここ、本当になんか、このフリマ特有ですよね、その。
そうですね。そう、またね、来ちゃうよな、そりゃ。
あとはね、いわゆる、今日ね、いわゆる出会いがありましてね、
うんうんうん、
いつもこのラジオにお便りをいただいている、我らウィンウィンさんがですね、
うん、
実際にお会いすることができまして、
ねえ、そんなことあるんですね、嬉しいですよね、お会いできてね、
完全に気抜いてて
わかりますよはいはい、
しょうさんですよね、はいっつって、うん、あ、なんかいつもなんかいつもお世話になっておりますみたいな感じだったんで、
うんうんうん、
え、だからあれ、俺、結構、人の顔を覚えられる方だと俺思ってたけど、そう、
最初、お仕事の方かなと思って、
あれ、誰、
なんかちょっと、
誰だっけ、ちょっと失礼なことしちゃってるかなと思って、そうそう、あれ、誰だっけ、なんだっけと思ったら、そこういうのですって言われて、あーっていう、
ね
え、そういう出会いもあってね。
ね、本当ですね。
本当に何ていうか応援というかね、していただいて、うん、それも嬉しかったですよね。
本当ですね。
いつもなんか聞いてますって言って。
そう、なんかあんまりね、うちらもそういうこうレターとか読んでるけどね。
そうですね。
本当にみんな本当に実際
聞いてるのかわからない。
そうそうそうそう。すごいね、ちょっと手探りの中でやってるからね。たまにこういう直のコミュニケーションできるとちょっと安心しますよね。
レスポンスがあるとね、めちゃめちゃ嬉しくなりますからね、我々。
はいはいはいはい、
ね、簡単なものでやっぱ人間というのは。
本当ね、
ありますね。
ちょっと頑張ろうと思いましたね。
で、その言われたのが、僕今一回なんかゲームを今考えてるみたいな話を、多分ずっと前にした時に、うんうん、
はいはい、
やはり富山の薬売りをテーマにした
なんか
ゲームを
ちょっと今
構想しててみたいなのを言ったんですよ。言ったことは覚えてるんですけど、いつ言ったか覚えてないんですけど、
はいはいはい、
で言ったんですよ。で、それをしっかりと覚えておられて、
うん、
で、まだ作っておられますかって言われてすいません、今挫折してますって言ってそしたら、いや、ちょっとここと、いわゆる大阪府と滋賀県にこのいわゆる薬の資料館があって、ここに富山の薬売りの話も載っておりますので、ぜひ見に行ってみて
ください。すごいやん富山県民としても知らないありがたい情報が
で、ね、いわゆる滋賀県の方琵琶湖があって、その琵琶湖に、うん、船を乗せてね、北前船みたいので、ね、薬を運んでたんですみたいな、うん、ホームページの印刷もしていただいて、
へ
ーで、ああ作ってなくてごめんなさいと思いながら
はいはいはいはい、
あ、もうなんかね、やっぱね、 こうやっぱりいい加減なこと言っちゃダメなんだなっていう。
いやいやいや、まあまあそうね、そうね、言葉の責任というかね、重みはありますよね。
大人ってやっぱちゃんとなんか言ったことをね、なんかしないといけないんだ、なんかその白黒つけなきゃいけないんだ、うんうん、だもうギブアップのギブアップってちゃんと言わなきゃいけないし、やるなやるって言わなきゃいけないんだなっていうのをね、感じてね。で、いただいたその資料のね、名前がね、その、まあ、いわゆる薬とかのある、資料館のたくさんある通りがあって、うん、その名前がね、土生町っていうんですけど、漢字で書くと、道に修学旅行の修で町、谷町の町ですね。なんですけど、これもね、その時、要は全くノーマークの状態だったんで、なんか浮かれちゃってスルーしたんですけど、いわゆるこれ、漢字で書くと道衆になるんですよ。
道衆、
カルカソンヌの、道付き修道院のことを道衆って言うんですけど、
そうなんや。
そうそう、いや、これ、道付き修道院の略じゃないですかみたいな拾いも全くできずに。
いやいや、分からんでしょ、それ。でも、奇跡的に繋がったんですね。その話と、こう、カルカソンヌがね。
そういう、なんか、レシーブも全くできずに。ああ、なんかすいませんって言った
の。はいはいはいはいはい。
なんか浮かれて終わってしまった。
そっか。いや、そう。僕もね、ほら、同じ声優だったから少しお話しさせてもらえたんですけど、ね、ほら、県外からね、今日どうも来られたようで、はい、でも、道すがら、ね、ラジオちょっと聞いてくれてたみたいな。
いただいたということでね。
いや、で、ほら、とはいえ、ね、ちょっとこう、なんていうのかな、こう、喜ばせるためにね、ちょっと聞いてないけど聞いてるって言ってるみたいなこともあるじゃないですか、取り繕ってみたいな。
まあまあまあまあ。
かなと思ったんですけど、話の内容聞いたら明らかに今朝配信した内容の話してきたから、あ、これもう本当じゃんと思って。ふふふ。さん、マジで聞いてるじゃんと思って。うん、いや、もう本当ありがたいなと。
めちゃめちゃ嬉しいです、
ね。そうそうそうそうそうそう。
ちゃんと、なんかラジオとして機能してるんだっていう。
ね。そうですね。ちゃんと。
いいんですか、これを社内でかけてもらっていいんですかっていう。
本当ですね。ねえ、
そもそも。だって我々なんていうか、ある意味その季節感のない話をしてるじゃないですか、我々ある意味。
うん、もう本当ですね。やりたいようにやってますからね。
こう、流行性のないトークというかね。
うん、
大体ね、こうなんか、現場の時期になったら現場の話をしてみたいな。うんうんうんうん、それぐらいでね、あとは本当に季節感のない、はいはい、
そうですね。
いつ、一年中のいつ聞いても、そんなになんか大差のないテーマを我々やってるので。
う
ん、
そうね、SNS のトレンドには全く触れてないですよね。
そうなんです、
ね。うちは残念ながら、うん。はい、そうですね。
私がね、最近やってないですけど、ね、羊が丘でさえそうですからね、本当に全くもってその流行りのないゲームを取り上げてますからね、そうね、それでも、あ、聞いていただいてるってこんな嬉しいんだなっていうのをね、
本当ですね、
もしこういう、まあ、このね、ボドゲラジオだけじゃなくてね、もし、他のラジオを聞いていらっしゃる皆さんにおられたら、聞いてるよって、なんかこう、例えばツイッターで書いてもらうだけでもね。
まあ嬉しいですね。そうそう、
救われる人がね、
はいはいはい、確かに確かに
日本のどこかにいますからね、それはね、積極的に発信していただけるとね、
うんうん、
ありがたいなというふうな
時代で
ございます。
そうですね、はい、確かに確かに。
嬉しかったのが、大体フリマ、この親部フリマ出すとき、値札を作ってもらうんですけど、それをまめこさんに作ってもらうんですけど、これがいいと。
いや、めっちゃ可愛いですよね、一個一個ね。
これを持って帰らせてほしいっていうのがあって。
おう。
で、普通、値札って売れたら下げるじゃないですか。
そうですね。
もう値札が欲しいですって言われて。値札を上げるって言われて。うん、ありましたね。
あの値札もらえるやつなんですか？回収してるんですか、あれは。
通常は回収してるんですけど、要は、例えばこれくださいって言われたら、ボードゲームあげて、じゃあ値札は うん、あの回収してっていう。
はいはいはいはい。ほうほうほうほう。そっかそっか。いや、欲しくなる気持ちもわかるぐらい、なんか一点ってすごく丁寧にね、まめこさん作られてるから、塩さんの商品。
それも嬉しかったですね。
ねえ、そっかそっか。
いや、なんか本当ありがたい気持ちになった。
ですね、
今日のフリマイベントでございます。
そうね。
はい、でもね、あのね、でこれからね、あの、うん、私はもうルールの読み込みに入らなきゃいけないわけです
よね。そうか。
さっき、あの、ちょっとツイッターの方でつぶやいたんですけど、トワイライトストラグルとかね、うん、あのルール読んだんですけど、うん、まず、ルールブックバン開いたら、うん、あの、アメリカの偉い人とソ連の偉い人が、なんか、握手かなんかしてる写真がボーンってできて、
うん、
でそっからなんか歴史の話が始まったりとかして、でこれ、うん、ゲームの説明がどっからなのかって思いながら
結構分厚いんですか、そのルールブック。
あ、分厚、最近のゲームになるより分厚くはないんですよ。
ほうほうほう。
挿絵が一個もないんですよ。
ああ、
ないわけじゃないけど
結構も文字が多い感じなんですね。
結構文字が多い感じなん
で。ああ、なるほど。
僕一応僕そこそこボードゲームやってきてるっていう自覚を持って、うんうん、ルールブック開いたんですけど、
ええ、
何言うてんねんやろうと思いながら最後までふわふわしながら読んだっていう、さっぱりわからなくて、
はいはいはい、まあでも名作だからね、まあルールの整合はあるかもしれないですけど、動画とかね、
そうそう、
なんかいろんなブログとかでもちょっとルールを分かりやすく説明してるようなやつとかありそうですけどね。
やっぱ解説してらっしゃる方もいらっしゃったんで、
ねえ、うんうん、
そういう意味でそういうのをガンガン使っていきたいなと思います。
はいはいはい、確かに確かに、
うん、あとあのラグランハのダイスゲームなんですけど、
う
ん、
あれマニアックですね。
モーシエスタっていう、
はいはい、
あのラグランハ自体は僕2回ぐらい遊んだんですけど、2回しかなんですけど、あの牧歌的な空気感がめちゃめちゃ好きで、う
ん、へえ、
うん、そのダイスゲームの存在も知ってはいたんですけど、まさか今日出会えると思わなかったと思って。
なんかそんな流通してないですよね。だって
流通してないです、あの、
うん、
バネストさんでたまにあるみたいな感じで、
そっかそっか。
でそのルールをあのダイスゲームというものの結構複雑めで、あの
箱ね、割とコンパクトなのにね。
箱ちっちゃいんですけどね。
そうなんですね。
うん。で、ノーシエスタって書いてありながら、うん、あの、シエスタするんですよ。
どういうこと？
よくわからないんですけど。どうやらシエスタはするらしいっていう。
ああ。
までは分かったんですけど。
はいはい。
それを読み解いたりしてね。やっていければなと思うんですけど。
なるほど。
はい。そういうのですよね、本当にね。うん、あと、チューダーもね。あの、
あ、そうね。
全くわからないんでね。
まあ、チューダーも面白いですよ。
う
ん、うちも持ってます。うん、はい、うん。
読み解いていくというところ
で。なるほど、なるほど。
まして、うん、
今回、でも初めてかもしれない。親部フリマに出て、
はい、
なんだろう、買った数が、売った数より少ないって初めてかもしれない。なんか割と自分の中では今回なんか買わないぐらいの気持ちでそう頑張っていったんですけど、うん、買いましたけど、そう、売れた数の方が多いから、うん、なんか圧縮にちょっとプチ成功した満足感ありますよ。
棚がちょっと空いたブリスター
、棚がちょっとね、ちょっと分あの大箱3つ分ぐらいは空いたかなっていうのがちょっと誇らしい感じです。
いや、棚が空いたなっていうのが、ね、
そうそう、まあ、空いてないんですけど、全然。そうそうそうそうそう。もうちょっと頑張るよって話なんですけど。
わかりました、わかりました。僕も今日本当に行ってこいぐらいです、本当に。
ねえ。
棚もお金も本当に行ってこいぐらい。
そうですね。そう、別にね、稼ごうと思って行ってませんからね、あれね。そうね。まあ、あとは、なんか、うち、なんか時々というか、子供大体一応連れて行くんですよ。
はいはい。
奥さんとか含めてね、でもうちの子たちやっぱりあそこいると大人いっぱいいて緊張しちゃって、
あ、
ちょっとここ怖いみたいな感じになって
ありますよ、
公園に行ったりとかして、結局自分一人になるみたいなのが通例だったんですけど、 今回多分初めてほぼずっとい
ましたね。
いて、そうね、まあちょっとうるさかったかもしれないですけど、でも、うん、それぐらいうちの子たちがちょっとなんかこう頑張ろうとするというか、うん、
順応してきて、
ちょっと順応したりとか、そのなんか緊張感をうまく抑え込みながら、うん、でも最後までいようとするみたいな、うん、なんかそういう成長は感じながらやってましたね。
やっぱ大人たくさんいる空間で緊張するんでしょうね、うん、
ないですよあんな空間で、しかもお店屋さんもちょっとするんだみたいな。
ずっと僕も、うん、あの家帰ってご飯食べてバタン寝ましたね。
わかる、あの僕も帰ったら寝たけどやっぱ緊張してたんですよね。
緊張してたんだ
よな。気合ってたんです
よ
ね、きっとね。
大人がたくさん集まる空間ではあるから。
そうね、そうね。
緊張してたんだな。
それはあるよね。
いや、でも本当にね、面白くて。
うん、そうそうそうそう。ね、ね、本当ですね。また来年もね、楽しみですね。
待ってくれたらね、ぜひ参加したいなと思いますね。
ね。もう今年はもうじゃああれか、北陸ではもうあんまりこれ系のイベントないってことです ね、
そうですね、
このままだったらね。そっかそっか、
まあ、富山市にはね、駿河屋はあるとは言ったもののね、う
ん、ああできましたけど ね、
あのイベントにしかない独特のなんか、
うん、
こう熱気というか、
そうですね、
ありますもんね、
う
ん、
そうですね。今年あの福井とかでもありましたしね、フリマがね。
僕5月末にあった福井のフリマの方行かせてもらいました、
ね、うん、あ、そっちも行かれとるんですね。
そうそうそう、
はいはいはいはい、
いわゆるあのちょっと行きたいということで、
うんうんうん、
あの高速でだいたい2時間ぐらい、
うん、
走らせていただきまして、
はいはい、
行ってきまして、はい、あそこもあのま親部の会場の半分ぐらいの部屋なんですよ。
え、
うん、
お親部もそんなめなんか広いわけではないですよね。
広いわけではないんですけど、
その半分、
それをさらにギュッとして、
あ、意外、もっと大きいのかと思ってたな。
半分の部屋で、開始と同時ぐらいに僕着いたのかな、
はいはい、
そしたらなんかもうあのもうなんか買い終えた人たちが、
うん、
なんかもう出てきてて、でもうなんかもうたくさん抱え込んだボードゲーマーたちが、うん、なんかその公的施設でやったんですけどね、
う
ん、公共施設かで出てたんですけど、
うん、
で出てゾロゾロゾロゾロ出てきて、
うん、
で、あ、どうも、ね、顔見知りの人もいらっしゃった、あ、どうもどうもなんて言いながら挨拶して、で変えられる、もう変えられるのかなと思ってたら違うんですよ、一回箱に積んで、一回その箱を車の中に入れて、うん、手ぶらの状態にしてまた行くんですよ、
うん、もう一回買いに行くってこと。すごくない。
で会場としては親部フリマの半分ぐらいの会場で、もうギッチギチなんですよ。
いや、人入れないですよね、
もう笑うような状態で。
へえ、そうですか。
うわー、なんやこれと思いながら、もうすごい人でした。やっぱ、立地だったんで、富山からも来てたし、富山で普段ボードゲーム遊んでる人が来てました、ね。で、金沢が石川県からも来てたし、福井なんで滋賀県からも来ておられたかな。
そっか。またじゃあちょっと層が違いますよね。
層がちょっと違う。
全然ね。
親部フリマともまた層が違うというか。
はいはいはい。
そんな感じでしたね。
またったらね、ちょっと行ってみたいですけどね、福井フリマもね。
あれも、なんか、またやりますみたいなことは言っておられましたね。
へ、うん、そうですか。そっか。
すごいなと思いました。あれはね、すごい、本当すし詰め、本当になんか、本当になんか、ぎゅうぎゅうの状態で。
一応入れたんですか？なんか列できて入れないとかではなくて。
あの、一応僕が行った時にはもう入れたんですけど、うん、会場前はもう、あの、いわゆる施設、公共施設の地下1階でやってたんですよ。地下1階の会議室でやってたんですけど、その地下1階の会議室から階段で、その1階は図書館スペースの勉強スペースみたいになったんですけど、そこまで人がずるずる並んでて、
ちょっと大変ね。
えらいことになっとると思いながら見てたんですけど。
ああ、そっか。次はちょっと会場もちょっと大きくなるんですかね。
どうなんですかね。
ねえ、その感じだったらね。
すごいなと思いました。
へえ。
で、その会場もやっぱなかなかすごくて、
うん、
あの村の人生っていうボードゲームじゃないですか、はいはい、あれの旧版と新版と、うん、あ、じゃあ旧版と旧版の拡張酒場と港町が全部出てて、で、そのもう村の人生でもう今ビッグボックス出てますけど新版の、う
ん、
あの旧版の拡張ってダブルでお目にかかることなくて
そうねでもなんかねそのビッグボックスじゃない、うん、旧版のアートがいいとかっていうそういますもんね村の人生は。
で僕は旧版の村の人生持ってるんで、
うんうんうんうん、
旧版で揃えなきゃいけないんですよ。
そっか、うん、
で重要なのがあの港町と酒場っていう2つの拡張が出てて2つともあるわけですよ、
うん、
で僕拡張1個だけ持ってるんですよ片っぽ
ああなるほど。
どっちを持ってるか忘れちゃって
なんでまあそうね分かんないよねちょっと似てますもんねいや港と酒場ですもんねセットであれっていうようなキーワードやな確かに
もう5分ぐらいずっと悩んで、うん、俺どっち持ってたっけって思って
はいはいはいはい
で過去のツイート探ったりとかして、
うん、
分かんなくて、
うん、
結果的にいやもう、もう分からないのはもうダメだそういうゲーマーとしてダメだと思って諦めたんですけど、う
んうん、おー買わなかったんですか
で買うなら港町だなと思って見てたんですよ、
うんうんう
ん、で家に帰って確認したら家にあったのは港町だった
危ない
危なと思いなが
らそっちでよかったんだそっかそっか
危ねえと思ってでそこでは僕、うん、レールロードタイルズっていう
レールロードタイルズ
はいあのレールロードインクっていうゲームのタイル版っていう方がいいのかな、
うん、
あのとあのマイシティ
あの紙ペンみたいなやつですか、
ま、
また違います
レールロードインクって
ねあーそうありましたねはいはいはいはい、うん、あタイル版があるんだ
タイルで配置してるっていうゲームで
なるほどなるほど、
うん、そういうのが好きなんであいいなと思って
うーん
であとマイシティですね。あの
マイシティね、クニツヤのね。
レガシ
ー未使用？
未使用でした。タイルだけ抜いて未使用。
ああ、すごいな。それはラッキーかもしれないな。
こいつだと思って。
はいはいはい。
ああ、もうチケライレガシー乗り越えたからもう。
確かに確かに。一斉さんがすごいやってましたよね、一時。なんかマイシティね。でも面白いっていうおっしゃってたから。
面白いって言ってて、
うん、ねちょっと気になってますよ。
うんあこれが。こんなお手軽に手に入っちゃうんですかみたいな感じで。
そっかそっか。
ね、いや、いいなと思いながら。
ね
はい
ね、いや、こうやってね、富山、福井でこう盛り上がってるとね、
はい、
ちょっとまだ石川でもなんかあればなとか思いますけど ね。
かつて、おおね、だいぶ昔ですけど、
ね、ありましたよね。金沢駅とかででっかいのやってましたよね。
金沢ボードもありましたね、ボードゲーム。金沢でね、ありました
ね。そうね。またね、ちょっとそんなもん
あればね、
大切だな。
とんでもないことになりますけどね。
なるほど。まあ、あの規模でやったらね、駅の下でね、なんか、
僕第
ブラインドオークションとかね。
第2回行ってるはずなんですけど、ブラインドオークション、まあ、やってましたね、昔ね。
やってましたね。
あれ、なんかね、競りが面白いシステムで。
そうそう、面白かった。
1番の値段をつけた人が競り落とす権利を得るんですけど、支払う価格は2位の価格を払うんですよね。
あれそんなんでしたっけ
確かそんなんだった気が
する。すごい。
そう
そう
そう。
ほうほうほうほう。
何このゲーム要素って思いながら。
そうやね、ゲーマー的な値段の付き方してんな、それ。
あとはね、第2回だったかを僕、スタッフとしてお手伝いしてたんですけど。
うん、あ、そうなんですか。
そうなんですよ。で、ごいた保存会の人が能登から来られて、で、8匹でね、ごいた普及だっていうことで来られてたんですけど、
うん、もう
朝早朝に来て、やってきて、時間もあるし、ごいたする、しようかって言って、そのごいた保存会にごいたしてて、開始になるんですよ。まだごいたしてて、終わるタイミングでまだ
ごいたしてて。熱入ってんのね。本当にすごいんだね、ごいたの熱量がね。
そうそうそう。
へー。 自分あれかな、それこそほら、バネストさんとかも来てましたよね。来て
ましたね。はい。
多分、クレイブラッドさんとかも来たな。なんか、うん、結構なんかその、北陸じゃお目にかかれないタイプの、
うん、ね、本当にゲームマンみたいな感じでね、やってましたよね。
ね、感じでやってましたよね、当時ね。
なんかね、うん、そういうイベントをやってほしいなと思うんですけどね。
ねえ。
まだ、ね、あの僕の家にある、なんだっけ、ローゼンケンヒじゃなくて、サンクトペテルブルクだ、うん。サンクトペテルブルクは、その金沢ボードまで買ったやつなんですよ。
ああ、そうなんですか。
初版なんですけど。
そっかそっか。
そう、だから思い出があって。
なるほどね。
ね、何年か前の能登半島地震の時に棚から落ちて、穴が開いちゃったんですけど。
うんそうなんだ。かわいそうに。
銃弾で撃たれたみたいな感じでしょ。
はいはいはいはい。そうなのね。
あと思いながら。
うん。
そうですよね。
ね、確かに確かに。
はい、いやそんなわけでね、まあ、福井でも、まあ、うん、そういうイベントがあったということで、まあ、今日は、うん、親部フリマボドゲ。
そうですね。
まあ、あったというところでありましてね。うん、まあ、北陸ってね、結構いろいろと、そういうイベントがね、ちょこちょことね、開催されるのでね。
うんうん。また続いていってほしいですね。
そうですね。続いていってほしいですね。うん。
はい。それまでにちょっと、お財布をね、ちょっと温めておかなきゃね、こちらも。
積み下ろしとかないといけないですよね。
そう、積み下ろしとかなきゃいけないです、ね。
これどんなゲームですかってやって、いやーって言いながら、こ
う。そうなんだよ、あれーなー。被害者、ね、そうなんだよなそうそうそうそう。
言いながら出すのね。
ルール何年見てないかなみたいなゲームいっぱいあるから。そうそうそうそうそうそう。ね、確かに、ちょっとずつね、
ないあれも
こう、積み下ろしていきたいですね、いろいろね。
目標積み下ろす、ね、やっていければなと。
はい。
はい、というわけで今日はそんなところで、はい、
うん、はい、
終わらせていただこうと思います。はい。
はい、
というわけで、まあ、ちょっとなんか一言ずつ言ってしまいましょうかね。
はい。
週末は、トイレ掃除をすることが割とルーティンな仕様でございます。はい。
そうなん
なんかルーティンにしてるっていう。ただ、うるさいときは、いわゆるトイレクリーナー、
はいはい、
布状のやつっていうんですか、トイレで流せる。
わかります、わかります。
あれで、さっと拭くだけでも一応 OK としてるんですけど。
いや、大事ですよね。
だから、一週間に一回、なんか、こうやるっていうのが、割と、ルーティンになってるっていう。
なるほど。
はい、
うち、豆ピカってやつ使ってますわ。知ってます？なんかトイレットペーパーにシュッシュって吹きつけると、
はい、
クリーナーになるんですよ。
ああ、
トイレットペーパー、そう、
はい、
そうで、なんかトイレットペーパーがなんか絶妙に破けないなんか液状になってて、
そうなんですか、なんか
そう、それでさーっと拭き取ると、はい、トイレクイックルみたいな効果を発揮するみたいな、
それと一緒になるよってことなんですね。あ、なるほど。
そうなん、一応、うん、それでなんか気づいた時にはやるっていうのが一応うちのルールになってはいるんですけど、
はい、担当とか決まってるんですか？
いや、もう汚れたなって感じた人が拭くシステム。だから時々誰も気づかないパターンがあるからちょっと注意なんですけど。一応設置はしてあります、それが。
だからそろそろやんなきゃなと思って、
思いますよね。
そうした時ぐらいに。
そうそうそうそう。大事ですね。でもルーティンにするといいですね。確かにこう週末って感じがするというかね。
週末を確認する作業の一つみたいにしていい、うんう
ん。大事大事、はいはいはい。
はい。仕様でございました。はい。
うん。そしたら私は今日親部ボドゲフリマ行った時に親部道の駅でボンボンドロップシールが売っていて。
ほう。
早速購入して家族で分けた、
はい、ボンボンドロップシール、ちょっとすみません、入りに疎くて申し訳ないですけど、いわゆる、はい、なんか小学生とかの間で、
あ、そうそうそうそう、小学生とかの流行ってて、結局なんかそうなんですよ。でボンボンドロップシールっていうなんか国産のシールがあって、
ほう、
それが一時もすごく品薄で手に入らなかったんですよ。
それがなぜか。で、親部道の駅。
そう、親部道の駅にあるんですよ、なんか知んないけど。しかもその公式のめっちゃレアなやつが。
そうなんです、
ね。まあ、お一人様1点までみたいな感じで制限はありましたけど、
はい、
でも普通に買えて、うん、
はい、
まあ、自分がっていうより、うちの奥さんとか、 上の女の子がやっぱシールすごく好きでハマってて、めちゃくちゃテンション上がってましたよ今日。
そんな出会い
があったんですか？あの道の駅にそうわざわざシール買いに来る人おらんやろうと思いながらもすごい穴場だなと思って、
うん、僕あの道の駅の売店ゾーンに行った時に、
はいはい、
あそこ結構珍しいもの売ってるんですよね。なんかね、
あ、そうなんですか。
今日見たのは僕あの要はふ菓子好きなんですけど、う
んうん、
あのラムネフっていうのが売ってて、
何それ、ラムネの味のふ？
おふ、いや、僕も食べたことはないんですけど、あの、見た目真っ青なんですよ。おふなんですけど。
ちょっと、それ噛むかね？美味しいのかな？甘いんだ。
なと思って、多分そのままふ菓子みたいにサクサク食べるんだろうなと思いながら。
でも美味しいだろうね。なんか、味だけで考え
ると。
美味し
いやんと思いながら、ちょっとスルーはしたんですけど。
親部の道の駅の売店行ったら、絶対買っちゃうのあれですよ。周りに昆布つついたお餅みたいなの知りません？おはぎみたいな。
え、なんですかそれ。
昆布餅みたいなの。なんか多分あれ親部名物なんですよ。
そうなんですか。中に昆布が入ってるんじゃなくて。
そうそう、違う違う。あのとろろ昆布みたいなので覆われてる餅。はい、
おにぎりじゃなくて。
おにぎりじゃない、おにぎりじゃない。いや、餅です、餅。そう。
餅が
とろろ昆布。白い、そうそう。餅の周りがとろろ昆布で、みたいなので覆われてて、昆布で。そう。食べる、なんかこう、あ、なんかお菓子なのか食べ物なのかみたいなのがあって。
富山県民だと絶対美味しいってわかる。
そうそう、ご当地のやつ。で、それが、ね、今日行った2種類あるんですよ、あそこ。道の駅に、はい、両方違う店舗で作ってるらしくて、
あ、そうなん
です、なんか食べ比べてねみたいなことを今日書いてありました。
あ、いや、罪な売り方をしますね。
そう、もうぜひ今日もあれ1個食べてからあのフリマ行きましたから。
あ、そうそうそう、カロリー
ボンボンドロップシール買って、そうそう、補給して。はい、マジおすすめしときます。あのお餅は
いいですよ。道の駅っていいですよね、
うん、好きですよね。うん、僕も、うん、好き好きし、あの親部のとこは割と好きです。
親部のあそこね、あの、うん、春先にかき祭りやってるんですよね、
あそこ
で、ね、あそこで、なんでかわかんないけど、あそこで、
かき取れるんでしたっけ、あのね、
わからないんですけど、それがあのいわゆる海産物の方のかき、
へ
え、
いや、わかるわかる、
うん、その分焼いたやつとか、牡蠣飯とか、牡蠣の丼とか。
親部って海面してるんですか？
面してない
です。ないですよね。ああ、そうなんや。でもまあいいですね。牡蠣が食べれるならね。
金沢が近いからなのかなとか思いながら、なんでかはまだ分からないんですけど、ね、うん。
そっかそっか。
そういうイベントもあるっていう。
なんか野菜の袋詰めとかしてるんですよ、あそこなんか、時々、ね、あれ結構面白くてね、なんか行くとやっちゃう、時々。
なんか、盛況的な場所でやってますね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。まあ、なんせね、いい場所ですね、
いい場所ですね、
あそこ
ね。
好きです。いい場所
でございます。はい。いや、というわけで、ありがとうございました。
先生、ありがとうございました。
おやすみなさい。
おやすみなさい。